ゴーゴーレドファー、今日は峰田選手です。
はい、大卒ルーキーの選手ですね、はい、大阪体育大学から今シーズンレノファに加入した選手です。もともとはディフェンダーで、うん、まあ、センターバックが本職なんですけど、ね、うん、まあ、今シーズン本当いろんなポジション、
いや本当ですよ逆にセンターバックで見たことがあんまりないっていう ね。
そうですよ、前節はね、それこそウィングバックで、
ウィングバックでね、はい、すげえ走ってたもん
すごい高い位置にいましたよね。
センターバックの運動量と全然違うからね、ウィングバック
本当ですよね。
バックって言ってるけど、はい、もうね、アタッカーだし、作んなきゃいけないし、上げなきゃいけないし、収めなきゃいけないし、大変ですよ
何でもしない
で、ね、走ってクリアとかっていうのとね、基本そっちっていうのと違うんで、うん、
違いますからね、うん、まあ、ただ そういうポジションをこう与えられるということは、うんうん、まあ、そういったところをこう見出してもらえてるっていうところだと、
できるってことじゃない、できないとね、
できないとね、
収められないとダメなんで。
そうですよね、
うん、そう、
まあ、そういった、まあ、本当いろんな経験をしている峰田選手が、はい、現時点でどんな思いでね、うん、レノファでサッカーをしているのかという話を伺ってきました、はい、それでは峰田裕也選手の声です、どうぞ。はい、では自己紹介お願いします。
はい、レノファ山口 FC 49番の峰田裕也です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ではまずは、まあ、10日空いた甲府戦となります。前節からはホームで行われた試合ですけれども、まあね、勝利とはなりませんでしたけれど、どんな風に、ね、振り返りますか。
まあ、そうですね、やっぱ今は何としても勝ち点3、勝ちっていうのが求められている中で、やっぱ勝てなかったっていうのがやっぱ全てだと思いますし、試合内容とかそういうのを求められてるんじゃなくて、やっぱファンサポーターの方だったり、まあ、自分たちもそうですけど、この状況で絶対勝ちが必要だった中で負けてしまったのは本当に悔しいですし、まあ、絶対あってはないこと、あってならないことだったなと思います。
特にその峰田選手は今回ウイングバックで起用されました、いかがでしたか。
やっぱり実際問題初めてだったので緊張はしなかったですけど、まあ、やっぱ多少なりとも不安はありましたし、まあ、そういった中で自分が求められることだったり自分がやれることはもう限られてたので、まあ、そこはまあ発揮できたところと、まあ、まだまだ足りないかなと思う部分が何度かあったかなと思います、うん、前回の藤枝戦が終わってから元気さんから直接言われてウイングバックやってほしいっていうのをいただいたので、まあ、それはもちろん、ね、自分が求められていることをやるだけなので、そこからの準備期間だったので本当数日だけでしたね。
このシステムでいうとウィングバックってすごく重要なポジションだと思うんですけれども、はい、どうしてその自分に任されたというふうに思われましたか。
まあ、そうですね、もう元気さんから直接、まあ、言ってくださったのはやっぱ総力のところを買ってくださったの でやっぱりサイドバックをもしやるとしてもやっぱり自分の身長サイズがあるので、やっぱそこを生かして総力でやっぱ自分が前に駆け上がって、まあ、得点取るだったり、まあ、アシストするってところがやっぱ求められてたので、やっぱそこはもう明確にもう自分の中でも分かってたので、それを出せるようなプレーを心がけてました。
右サイドっていうところで野依選手と その関係性っていうのも、はい、本当に1週間しかやってないのかなと思うぐらいのコンビネーションだったりってあったと思うんですけれども、そのあたりはどうですか。野依選手やその他の選手と その絡み合いだとか、そのあたりは。
まあ、そうですね、まあ、特にやっぱ和也君とは大学の時からやってますし、もう4年ぐらい一緒にやってるので、まあ、なんとなくね、声をかけるときもそうですけど、かけなくてもなんとなくやりたいことだったりお互いの特徴というのは分かっているので、まあ、やっぱそこは、ね、不安材料とかになることはなくやれたと思いますし、まあ、他の選手とも、まあ、やっぱコミュニケーションを取るのはやっぱ自分は得意なので、そこを取りながらやってた中で、まあ、やっぱ合わないなという部分もやっぱ多少なりともありましたけど、まあ、1週間の中である程度詰めてきたことは出せたんじゃないかなと思いますけど、まあ、やっぱ最後の、ね、クオリティだったりそのクロスのところだったりっていうのはやっぱりまだ足りないなと思うところでありましたし、まあ、もっと詰めれるところは、ね、より多くあったんじゃないかなと思います。
あともう一つ大きく峰田選手をポジションで起用した理由としては、その左サイドの金輪選手からのクロスに飛び込んでほしいっていう、うん、はい、まあ、そういった話も中山元気監督からはあったんですけど、後半ちょっと増えた感じがしましたかね、はい、うん、なんか意図して入っていったっていうところはあるんですか。
そうですね、前半もちろん元気さんからその指示はずっとあったんですけど、やっぱ前半特に左サイドでボール作ってから若君だったりのからの展開が何度かあったので、それでやっぱちょっと外に重心が重くなってしまってて、何本かやっぱ若君のクロスに入れなかったり流れてしまうところがあったので、それはハーフタイム中にやっぱり修正というかやっぱもっと入れっていう指示があったので、まあ自分としてもやっぱ感じてましたし、やっぱあそこで点取るっていうのをまあどこかちょっとおろそかになってたなっていうね、今思えば思いますし、なんでやっぱそこは後半になって自分が点取りに行くんだっていう気持ちを、ね、前面に出して、まあ、ちょっと逆に若君とかには負担をかけたと思いますけど、 あそこで岡君からのクロスに自分が入るのがやっぱ特徴だと思いますし、あれは特に意識してやってました、
うん、なかなかねちょっとまあすごくこう勝利をつかめそうでつかめないみたいな、なんかそういったあの試合が今シーズンってちょっと多いかなと思うんですけど、まあ、ルーキーでねここまでやってこられてどうですか、あのプロの世界っていうものどう感じてますか。
まあ、やっぱそう簡単じゃないですし、まあ、ここまでやっぱ勝てないっていうのも、ね、プロの厳しさだと思いますし、やっぱこういう経験した人も、まあ、多分みんなの中にもいないと思い少ないと思いますし、まあ、自分もやっぱこういう勝てない試合が続くっていうのは人生の中ではあんまりなかったので、まあ、苦しいですけど、まあ、やっぱ一個、まあ、細部にこだわるっていうところで、やっぱあの一歩一瞬1秒未満のところ一個走れてたりだったりとか、一個ステップ踏んでれば触れたとか、やっぱこの間もやっぱありましたし、本当あと1メーター前にいれば自分が得点できたところとかもありますし、やっぱそういうところで勝負が決まると思うんで、やっぱそこがプロの厳しさだったり、やっぱある程度は、ね、大体みんなできると思うんですけど、やっぱそこをこだわったり、そこの嗅覚を感じれる選手がやっぱ上に行ったりトップオブトップだと思うので、そこがまだまだ足りないなと思いますし、プロの厳しさだったり凄さだと思います、
うん、まあ、でも個人としてはそこに気づいてっていう、それを体感してできているっていうのってすごい大きいことじゃないですか。
そうですね、やっぱ試合に出ないとやっぱ感じられないものが必ずしも絶対あるので、うん、練習でよくても試合で、ね、よくなかったら意味がないですし、やっぱ試合に出てああやって皆さんの前で多く来てもらった中でどういった緊張感でやっぱ自分の求められてることだったり結果を残せるかが勝負なんで、やっぱあれに出ていくことが意味があると思いますし、やっぱそうじゃないと始まらないので、すごいあれを経験だけにしちゃいけないですけど、やっぱそう素晴らしい経験させてもらったと思いますし、それを結果につなげていかなきゃなとより思います。
カップ戦ではサイドバックをやって急にそして今回ウィングバックやってということで、できるポジションも増えていってるんじゃないですか。
そうですねできると言っていいのか正直わかんないですけどでもボランチもやって、まあ、本来はセンターバックですけど逆にセンターバックとして多分あんま出てないんで
ありました。
センターバックで出た試合はゼロなんですけど、柏戦途中でボランチで出たんですけど、センターバックやってサイドバックやってっていうのが10分でパンパンパンってあったんですけど
ありましたね。
本来のポジションは逆にやってないんで
次はまたまたホームで仙台と対戦できます。相手のホームだったっていうところもあって、仙台はサポーターもかなり力強いサポーターがついてるというところもあって、難しい試合になりましたけれども、今節こそはっていう思いがあるんじゃないですか。
そうですね、仙台の時 J リーグとしてはやっぱスタメンがデビュー出場がああなってしまったので、スタメンデビューがああなってしまったので、まあ、なんとしても次また出て取り返したいなって気持ちですし、ね、まあ、お盆ですし皆さん来てくれると思うので、まあ、そういった意味でも必ず勝って勢いつけたいなと思います。
ありがとうございます。では最後にそんなサポーターの皆さんにメッセージをいただいてもいいですか。
はい、やっぱり甲府戦はやっぱりあえて負けてしまいましたし、まあ、今やっぱチームがねこうやって勝ててない状況の中で、あえて多くの人たちが多くのファンサポーターの方々が来てくれましたし、あえて雨の中でも駆けつけてくれてる、ね、心強いサポーターの方がいるので、やっぱり自分たちは何としても結果で応えて残留というところを求めないといけないと思いますし、やっぱファンサポーターの方が思う気持ちはいろいろあると思いますし、自分たちもそれはやっぱりひしひしと分かっているので、やっぱその気持ちを絶対無駄にすることなく、下向くことなく、絶対皆さんと一緒に戦って必ず勝って残留して、また皆さんと一緒にね試合できるようにやっていきたいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。
はい、おしゃべりも上手で。
そうなんですよね、お話しするのがすごく好きなんだそうですよ、うんうん、峰田選手、
ね、よくボールも触ってたし、うん、チャンス右から前半特に作ってましたよ ね。
で、まあ、本当お話にもありましたけど、やっぱ岡庭選手ね、うん、クロスの精度の高い岡庭選手を左サイドに置いているっていうところで、はい、行くと逆サイドから飛び込んでほしいっていう、ね、うんうん、ところはやはりこれからも課題としてというか、はい、しっかりこうやっていきたいところだということでしたね、うん、
なるほどね、うん、いやしかし本当決め切ってほしかったな、前半の15分から35分あたりの猛攻で
そうですね、
最初ちょっとね甲府が持ってたんですよ、
一瞬ね、
一瞬ねの時間帯が本当に序盤にあって、その後もずっとレノファだったんですよ、
ずっとレノファでしたね。まあ本当一つ決めていたら、うん、間違いなく違う展開になっていたんだけど、
はい、
まあ、あの甲府はああいう試合を結構やってるんですよね、うんうんうん、その2つ前の大宮戦もああいう形で大宮がもう攻めて攻めて攻めて攻めたけど後半の一発のセットプレーでやられるみたいな感じだった試合があって、はいはいはい、うん、わこのパターン来ちゃったなっていうのはちょっと思ったんですけど、はいはい、うん、まあその得点の部分はやっぱり川野選手にお話もちょっとね聞いてきたんですけど、ね、やっぱり決定機たくさんこう入れているというか、しっかりその危ないところに入れているし、ボールを触れているっていうところをしっかりポジティブに捉えて、はい、で次こそ決めたいっていうね話もされていました。
そうですね、うん、まあ今回本当にコーナーキックもレノホばっかりだったですし、
はい、
セットプレーが怖かったのにそんなにセットプレーさせてないんですよ、
させてない、
印象的には、はい、で甲府 の、 あのゴールのうち通常ですよ、通常平均3割ぐらいなんだけど、なんと 54% がセットプレーからなんで、甲府って
そうなんです、
そこ怖いなと思ったらそこはさせなかったから、
はい、
おいいぞいいぞって思ってたんですけど、でも1点決められちゃって引かれちゃってみたいなね、
そうですね、まあ、次は仙台と対戦となりますけど、はい、うん、まあ、上位との対戦が続くんですよね、はい、まあ、次節からは、はい、で、まあ、明日が仙台5位ですよね、うん、そうで仙台は4バックなんですよね、
はいはい、
4-4-2 の、まあ、チームなんですけど、はい、久しぶりなんですよ4バックの相手って。
確かにね、
でこのシステムになって、うん、それこそ中山元気監督になって4バックの相手って、うん、なかったんじゃないかなって、
そう、5試合か、うん、
思うので、はい、ですので、まあ、川野選手がおっしゃっていたのはより4バックだとスペースがあると思うから、うんうんうん、まあ、前節出せたようなコンビネーションというのはより出せそうだという、はい、まあ、そんな話もしてましたし、うん、上位だからといってね、はい、大丈夫ですよ、
そうですよ、
はい、
その上位だからあーっていう気持ちになっちゃダメです、
そういうことです、うん、大丈夫です、
まずはしっかり仙台倒して、
倒して
波に乗っていきたいと思います、
はい、
はい、以上ゴーゴーレノファでした。